さあ、それでは賛美をそこまでにします。そして今週の御言葉を朗読したいと思います。今週はルカによる福音書第13章の22節から30節です。朗読します。イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。すると主よ、救われる者は少ないのでしょうかという人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまったからでは、あなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様開けてくださいと言っても、お前たちがどこの者か知らないという答えが返ってくるだけである。その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場で教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人は、お前たちがどこの者か知らない、不義を行う者ども皆私から立ち去れと言うだろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコビやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりする。そして人々は東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。そこでは後のもので先になるものがあり、先のもので後になるものもある。以上です。今朗読しました聖書の箇所の冒頭にはですね、イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられたって記されてますよね。実はこのルカによる福音書を改めてこう読み返してみると気づくんですが、イエス様がエルサレムに向かって旅を続けているっていうことを記す箇所がですね、結構いっぱいあるんですね。ルカはそのことを意識して書いているんだろうと思いますね。それはもうまるでこの書を読んでいる人たちに、私たちに向かってですね、このことを忘れてもらっては困ると言っているかのように思えるくらい、しつこくそのことを繰り返しているんですね。エルサレムとは、すなわちイエス様が死なれた場所ですよね。そしてよみがえられた場所でもあります。福音書は常にこのお方は十字架につくことによって、そしてよみがえられることによって私たちに救いをもたらしたお方なんだという、そういう確信を持ってですね、イエス様のエルサレムに向かう十字架とよみがえりに向かうその歩みと、その言葉を書き記しているんだろうと思いますね。そしてこのことは、まあ、ある意味ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、聖書を正しく読み解くための鍵だと言っても間違いないと思うんですね。この鍵を持たないまま福音書が分かるということはないと言ってもいいかもしれません。今日のこの箇所を正しく読み解くためにもですね、今のことは大切な鍵となるに違いないと思うんですね。十字架の死と復活、これは実に激しいほどの神様の恵みの勝利の出来事です。激しいほどの神の恵みの勝利です。神様の恵みが勝った。イエス様のご生涯はまさにその激しい神の恵みの戦いであったっていうことですね。神様の恵みが勝つための戦い、それが主イエスの歩みであったということができる。この神様の恵みの激しさを知るときに、実はここに記されている、語られているイエス様のお言葉もですね、初めてよく理解することができるんだろうと思うんです。ここに記されているイエス様のお言葉はね、非常に厳しいものですよね。例えばね、お前たちがどこのものか知らないって、このことが全く同じ言葉ですけど、2回、25節と27節に2回繰り返して出てくるんですよね。あなたのことなど知らないって神様に言われるわけです。キリストが言われるわけです。親しい間柄になっていると思っている人からね、あんたのことなんか知りませんって言われたらね、ショックですよね、やっぱりね。なんて薄情なことかと思うことだと思うんですね。というのは、私たちは普段からつながり、人とのつながりというものを持つことによって助けたり助けられたりして生きているわけですね。ですから誰かとつながっているということを誰でも大切にしている。親しい知り合いがたくさんいれば、それだけ頼りがいがあるというかね、頼りになると言ってもいいんだろうと思いますよね。しかしそうだからこそ、私はあなたを知らない と言われることぐらい非常にショックで心細くてがっかりする言葉はないということにもなるんだろうと思います。ここでイエス様がその厳しい言葉を語られた相手って誰でしょうね。周りにいる人々なんですが、それは神の民ユダヤ人なんですよね。直接的にはね、つまり私たちは神様に選ばれた民だと確信している、そのことを自負している、そういう人々、その人たちがあなたのことなんか知らないと神様から突き放される、そういうことが起こるってイエス様がおっしゃってるんですよね。非常に厳しいことですよね。思いもよらないことであったに違いないと思います。ただこれは今この箇所を読んでいる私たちキリスト者にとってもこれ人事ではないと言ってもいいでしょうね。というのは私たちクリスチャンはみんな神イエスキリストへの信仰によって神の民とされていますよね。新しい神の民とされているものとしてこの言葉をイエス様から同じ言葉を言い放たれる、そういうことが起こり得ないとは言えないということですよね。神様とのつてが切れてしまうということが起こるということでもある。ただね、皆さんどうでしょう。そう考えるとここに登場するこの神様の姿、イエス様の姿は私たちが知っている、あるいは信じていると常日頃思っている神様の姿には似つかわしくないようにも思えてきますよね。あれってどうなんだろうか。イエス様が教えてくださった父なる神様っていうのは実に深い愛の神、恵みの神ですよね。だから私たちがいつでもどんな時でも神様頼りにしてますと言えばね、よしよしと言ってね、こう手を差し伸べて受け入れてくださる、許してくださるね、そういうお方だと思っている。だからこそここに記されているような言葉を読むとですね、まあ一瞬立ちすくんでしまうというか、あれって思ってしまうところだと思うんですよね。一体この27節のね、お前たちがどこのものか知らない、不義を行う者ども皆私から立ち去れとイエス様おっしゃってるわけですが、このイエス様の激しいお言葉は何を意味しているんだろうか。先ほどの礼拝の今週の詩編朗読で読んだ箇所なんですが、実は詩編のこの第6編の中に、こういう御言葉があるんですね。この6編の中では一人の信仰者が悪を行っている人々に取り囲まれていてですね、苦しんで悩んで衰えている、もう死ぬかもしれないというふうにも思っている、その危機の中にあるんですね。そしてその中でこう叫ぶんです。7節から11節、私は嘆き疲れました、夜ごと涙は床にあふれ、寝床は漂うほどです。苦悩に私の目は衰えてゆき、私を苦しめる者のゆえに老いてしまいました。悪を行う者よ、皆私から離れよ。主は私の泣く声を聞き、主は私の嘆きを聞き、主は私の祈りを受け入れてくださる。敵は皆恥に落とされて恐れをののき、たちまち退いて恥に落とされる。この箇所で一人の信仰者が神様どうぞ助けてくださいと涙とともに祈ってるわけですよね、叫んでるわけですよね。そしてこう叫ぶ、悪を行う者よ、皆私から離れよって、先ほどのイエス様の語ったこと似てる言葉ですよね。同じと言ってもいいでしょうかね。でもこれは神の民の信仰の祈りですよね。悪を行う者が周りにたくさんいる、自分を取り囲んで苦しめている、ね、その悪を行う者たちに向かって私から離れ去れって、これは力強い、まあ、祈りであるとともに信仰による宣言と言ってもいいでしょうかね。こういう祈りをすることができる、こういう宣言を信仰によって、宣言することができるっていうのは信仰者にとっての大きな力なんですよ。これは皆さんもよくお分かりになると思うんですね。いろんなことで苦しめられます。でもその中で悪に向かってイエスの御名によって命ずる、離れよってね、これは本当に大事な、信仰の行為と言っていいんだろうと思いますね。こういう祈りを祈ることができる、そしてこういう祈りを歌としてこうして読むことができるというのはまさに信仰者であるからであって、苦しみの中にある私たちによっては本当に励ましであり慰めでもあるわけですね。このように神に向かって叫び祈ることは私たちにとっての大きな力になる、このことはここにいる誰もがよくわかるんじゃないかと思う。しかしこの今日皆さんと一緒に見ているルカによる福音書では もう気がついてる人もいると思うんですが、話が逆なわけですよね。この詩編の中では悪者がいて私たちを取り囲んでいて、私たちが神あ悪者に向かって私から離れよって言ってるわけですが、ルカの福音書の中でイエス様が離れよって言ってるのは、神が私たちに向かって不義を行う者よ離れよって言ってるんです。全く立場が逆転しているわけですね。悪を行うのは確かに周りにいるかもしれませんが、そればっかりじゃなくて私たち自身だってことです。これでは話が違うじゃないかということにもなりかねないところなんですが、もちろんそうではありません。ある人がこのところについてこんなことを言っていました。このルカの福音書ですね。神と私たちの間にもう遅すぎるということがあるのだ。そのことをここでよく知っておいた方がよい。もう遅すぎるということがある。もう遅すぎるということがあるのはまさに愛の世界においてである。神様の愛は深くそして激しいとさっき言いました。激しいほどの神様の愛であり恵みなんですよね。戦いなんですよね。この神の愛の激しさこそもう遅すぎるというこの厳しいイエス様の言葉を生み出しているっていうんですよね。わかりますか皆さん。言い換えれば眠っているような愛、どうでもよいような愛には遅すぎるということはない。神の愛、恵みの激しい厳しい激しさにとっては遅すぎるということが起こる。もちろんね、遅すぎてはいけないんですよ。でもそういうことが起こりうるっていうことです。だから今この時にイエス様は私たちに声をかけてくださって、私たちに手を差し伸べてくださる。遅すぎたらあなた方と私たちの関係が途切れてしまう。そうであればあなた方は滅びるよほかないではないか。そんなことのないように、今遅すぎることがないように私の招きを受け入れてほしい。イエス様はそのように激しいほどに人々に向かって、私たちに向かって迫っておられる。真実の愛というのはじっと動かない無限の時間を待ち続けるというようなものではない。考えてみればそうですね。聖書の中に描かれている神様って、人間の罪に対しても人間を救うことに対してもまず真っ先に動いてくださる神様なんです。あのエデンの園でアダムとエヴァがイブがですね、あの禁断の、ね、好み善悪の知識の木を取って食べてしまった、罪に陥ってしまった。でも神様はどうしてたか、知らんぷりして見てたわけじゃないですね。真っ先にそのエデンの園に駆けつけてきて、そしてアダムとエヴァはそれを神様恐れて隠れたわけですが、隠れている彼らを探し出して、アダムよどこにいるのかって探し出してくださる神です、ね、そしてあなた方を救うという約束をもうそこでくださって、そこからもう人間の歴史の中に人間を救い出すための計画をもう実行し始められているってことです。神の愛は動く愛なんです。激しいほどの愛なんです。そして人間を罪から救い出すために神様は何でもなす、そういうお方だということですよね。その神様の愛、愛の激しさというものを私たちが知らないままでいてはならない。その激しさを思うときに、もう遅すぎるということが確かにあるのだということもまた真実なこととして私たちは受け止めていくことができるということだろうと思いますね。この人は先ほど紹介したその人はまたこう言ってますね。神の愛には遅すぎるということがある。遅すぎることのない神の愛であるならば、我々が眠っていても知らぬ顔をしている神になってしまう。我々は眠るわけにはいかないのだ。神の愛が叫んでいる。神の愛が呼び覚まそうとしている。眠るわけにはいかない。今は目を覚ませと主イエスは声をかけておられる。ちょっと話が前後しますが、そもそもイエス様がこの厳しい言葉を人々に向かって言うことになったそのきっかけは何だったかというと、ある一人の人がイエス様に質問したんですね。どういう質問だったか、23節。すると主よ、救われる者は少ないのでしょうかという人がいたって書いてますね。主よ、救われる者は少ないのでしょうか。この人が誰であったかっていうのは書いてないのでわからないんですけど、しかし面白いのはこの時イエス様は一度に言われた って書いてあるんですね。この人が質問したんですから、普通はその人に向かって答えるじゃないですか。ところがイエス様はその人に直接答えてないんです。内容的にも多いんですか少ないんですかって聞いたわけですけど、イエス様は多いとか少ないとか言ってないんですよね、うん、そしてその人に向かってじゃなくて一堂に向かって周りにいる全ての人に向かってイエス様は答えた。おそらくこれはイエス様はこの人の質問に何か何と言ったらいいんでしょう、こう御心にそぐわないものを感じていたんだろうと言われることがありますね。御心に何かそぐわないものがあった。じゃあ一体それは何だろうか。一人の神学者がこう言っています。確かなことはこの人の問いの中に主イエスが最も大切なこととしておられることを見落とすのんきさがあるのではないかということで、のんきさがある、主イエスが最も大切なこととしておられることを見落とすのんきさって皆さん分かりますか。主よ、救われるものは救わないのでしょうか。おそらくこれはこの人が救われる人の数を問うているというところですね。この人は救いというものを客観視して、あるいは客観化して自分の問題として受け止めていないんです。わかりますか。救いというものをちょっとね、救いとはみたいな感じでね、離れて考えてる、客観化して受け止めている、自分の問題として受け止めていない。だからそこに切迫感が全くないんです。そのためイエス様はこの彼の問いに直接答えることをしないで、むしろ問題を個人化あるいは主観化してね、あなたはこれこれのことをしなさいという勧めをしたんだと。一言ではなく自分のこととして救いを考えることがなければ、イエス様の言葉も生きたものとして心には入ってこない、ね、つまりイエス様はこう言いたかった。多いとか少ないとかいうことがなぜ問題となるのか。問題はあなたの救いではないか、あなたが救われるかどうかではないか、あなたが救われるためにあなたが今何をなすのか。イエス様はそういう問いかけをこの人に、いや全ての人に向かってしておられるんだ。そしてイエス様はこう言われました。狭い戸口から入るように努めなさい。これは結構有名な御言葉ですかね。狭い戸口から、あれ狭い門から入りなさいとかね。実はこの努めなさいって訳されている単語なんですけど、これはね、戦いなさいっていう意味の言葉だって言われてるんですね。戦いなさい、ただ単になんか、なすべき義務を果たす、努めるっていうね、そういうことよりも戦うってことですね。戦い取っていくっていうことなんですけど、この場合の戦いはいわゆる他人を押しのけるような戦いではないです。この地上のね、他人と戦ってね、どっちが落とされるかって、そういう意味の戦いじゃないですね。またここでの狭さというのは、まあ一人しか入れないんだから、他人を押しのけて自分だけが飛び込んでいかなければならないような、そういう狭さでもない。この狭さの意味を知ることが、まあ、ここでのイエス様の御言葉を理解する鍵と言ってもいいかもしれませんね。ある人はこの戸口は狭いだけじゃなくて、やがて時が来たら閉まってしまう、そういう戸口でもあると言ってましたね。確かにそうですよね。狭いままずっと開かれてるわけじゃなくて、時が来ると閉まってしまうんだ。じゃあ一体この戸口の狭さってどこにあるんだろうか。このことをはっきりと教えるためにイエス様は一つの例えを語られました。ある家の戸が閉められてしまった後で、遅れてやってきた人たちがあったんですね。それはあなた方だとイエス様はおっしゃってるわけですけど、あなた方にもこういうことが起こるのだから注意しなさいってイエス様はおっしゃった。その時私たちはご主人様開けてくださいというより他はない。ところが主人はお前たちがどこのものか知らないって言うんですね。この言葉ね、慌てて私たちは言います。ご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場で応酬を受けたのです。そんな薄情なことは言わないでくださいっていうことですよね。なぜ私たちを知らないなんて言うんですか、ね、ただイエス様と一緒に飲み食いしたとかね、その御言葉を聞いたことがあるというのでは、戸は開いていただけることはないとここに書いてあるんですよね。そして主はこういう不義を行う者ども、皆私から立ち去れ。 この例えの中で主人ははっきりね、不義を働いているっていうんです。この例えを用いてイエス様は私たちに向かって、その場にいた全ての人に向かって、あなた方は不義を働いている、それを捨て去りなさいとおっしゃって、主の言葉を聞いている人たちに向かって言ってるんですよね。またイエス様と共に食卓に着いたことさえある人に向かっても言ってると言ってもいいかもしれませんね。その人がなお不義を行っていて、それを捨てることを求めておられる。狭い戸口から入るための戦いはまさにそういうものを捨てるための戦いなんだということですね。先ほども言ったように神様の愛は激しい愛です。神様は全力を出して出し切ってね、私たちを愛し救う戦いを戦ってくださった。私たちを神から引き離す敵から、その敵の手から私たちを救い出そうとする戦いをしてくださった。その神の愛の戦いに応ずる私たちの戦いって一体何かってことですよね。それは神の愛の中に立ち続けるところに私たちが心を向けようとするときに、その足を引っ張るもの、その手をこう押さえてね、神様の方に行かせまいとするようなもの、そういうもの一切を含んでいると言っていいと思いますね。それが私たち自身のうちにある不義です。それを捨て去りなさい。皆さんもそういうものを感じることってあると思うんですね。神様に全幅の信頼を置いて、本当にそこにのめり込んで、ね、進んでいこうとするものを押しとどめるものってあると思うんですよね。そういったもの一切、それを不義と呼んでいる。それを捨て去ってしまいなさい。それは神の恵みの、ね、世界にどっぷり浸かるためにそれが必要だっていうことですよね。そういうものを捨て去る。でも人間はそれをきちんとするということが難しいんですね。私たちの不義、それはこのように神の愛を全面的に全く無条件で受け入れようとする私たちの心を妨げるもの、それが不義であり罪の力だっていう。現実に皆さん働いてないでしょうかね。それが働いているからこそなかなか本気になれない。神の愛に、激しいほどの愛に私たちは応えて、いや包まれて生きるということが難しい。でもその不義を捨ててしまいなさいとイエス様はおっしゃる。イエス様の周りを取り囲んでいたのは、もう一度先ほど言ってみましたが、ユダヤ人なんです。俺たちは神に選ばれた民だ、神の民だ、俺たちには御言葉がある、ね、聖書がある、神殿がある、神が共にいてくださるって自負していた民なんです。でもその民に向かってイエス様はこうし、不義を取り去れ。そして最後に主はこう言われました。28節以降、あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブや全ての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりする。そして人々は東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。何度も言いますが、イエス様の周りを取り囲んでいたのはユダヤ人なんです。神の民だったんですね。イスラエルの民よ、あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブや全ての預言者たちが語る言葉を正しく聞こうとしなかったじゃないか。そこで告げられた神の国を聞こうともしなかった、受け入れようともしなかった。それゆえ神の国は、それこそ世界中のね、ユダヤ人以外の全てのために、もたらされて、遠くに届けられて、そこから救われた人々が神の国にやってくるようになるんだって、この通りのことが全世界でこの2000年の歴史で起こってますよね。私たちもその一人ですよね。神の国というのはそれほどの広がりを持っている、世界に広がっていくんだ、救いがそれほど世界的な広がりを持つということを想像することすらできないユダヤ人たち、そこにも彼らの罪があったと、不信仰があったと言ってもいいでしょうね。一番最後に、後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものがある。これはユダヤ人と異邦人との関係が逆転してしまうという、第一義的にはそうとってよろしいかと思います。しかしこれは先ほども言ったように一言ではない。今キリスト者として神の民とされている私たちも、ね、もしのんきなことを言っていれば、本当に私たちのうちがある不義というものに気づいて、それを捨て去る努力をしていかなければ、私たちは神様から引き離されてしまう、神様とのつてがですね、切られてしまうというようなことも起こりうる。現実に見ると 本当に悲しいことですが、キリストを信じたはずの人、洗礼を受けたはずの人、礼拝を捧げていたはずの人が信仰から離れるということもありえますよね。そうならないように、私や自分のうちにある不義を捨て去る、それが必要であって、イエス様は本当にそのことを本気でその周りにいる人たちに、そして私たちに向かって警告しておられるということですね。イエス様は神の国、真実に神様が礼拝されるところ、また礼拝するその心を作り捧げようとしました。そのために今エルサレムに向かって一筋にまっすぐに歩まれている。そこでご自分の命を捧げて救いを実現するためにです。その救いに預かれる人は少ないということになるのか、それはイエス様の本意ではない。イエス様は全ての人を救うために、全ての人に扉を開くために今エルサレムに向かっているわけですよね。そして不義を捨てようと言われる。不義を行う者ども、皆私から立ち去れとあなた方が言われないで済むためにですね、はっきりとこのことをイエス様は語られたと言っていいと思います。キリストは愛を注いで言われます。今ここで私はあなた方を愛するために全てを注いでいる。そのためにあなたと共に食し、あなたに言葉を語り続けている。今ここで私のところへ帰ってくるがよい。不義を捨て去りなさい。そしてこの愛の激しさはですね、ついにその周りにいる人々によってイエス様は殺されるわけになるわけですが、十字架につけられるわけですが、それでもなお彼らを許し愛し、これらの人々に命を奪われてさえもイエス様はよみがえってくださった。よみがえるほどの激しさを持ってイエス様はこの時彼らの前に立っておられたということですね。この神の愛に応えることを聖霊の助けによって私たちは今ここで成していきたい。信仰に生きるっていうのはそういう激しいほどの愛に応えて生きていくということでもある。そのことをしっかり改めてこの御言葉からですね、今日確認させていただきたいと思います。一言祈ります。